感謝だ。使徒行伝の、あ、使徒行伝、使徒の働きの5章の29節にこういう言葉があります。ペテロが、人に従うより神に従うべきですという言葉を言った。その言葉がここに書かれてあります。5章の29節。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。アーメン。感謝を受けます。私たちはこの言葉をよく知っております。いわゆる言葉としても聖書の言葉であるということも知っておりますけれども、この私たちがクリスチャンになっていつも思うことがあります。私自身思うことがある。人に従うより神に従う。人に従うべきか神に従うべきか。人に従った時にはその人が主になります。しかし神様に従う時、私たちの人生は神が主となって神に導かれて歩むことができるということです。ペテロは三度も人を恐れてイエスを否みました。そのような人は知らない、そうではない、剣を使っても気を使っても呪ってもいい、私はあの人のことは知らない、関係ありませんとまで言いました。その最後のことを言った時にふと振り返るとイエス様がペテロを見つめておられたという記事が書かれてあります、聖書に。多分イエス様は困ったやつだ、いたずら小僧を見るような目でずっと見て、それそれ私の言った通りになったろう、そういう目で見て、決してペテロを非難して見ておられたんではないと思います。それほどイエス・キリスト様は心の広いお方であり、また愛に満ち溢れている、愛するその弟子ペテロ、ダダコのようなペテロをいつも慈しんで可愛がって、もう本当に棚心にこなせるように、いつもいつもいつも愛して導いてきた。ですからペテロが、この先週の話ですけれども、ペテロがその失望に陥って、ペテロとその一団がガリラヤ湖に戻ってきて、そして魚を取っていた。一生懸命網を打っても一つも取れなかった。そのような時にイエス様がいらっしゃって、そしてこのいわゆる船の右側に網を下ろしなさい、そう言われた時に、おびさわしい風がの魚が取れた、魚が網が吐き裂けるほどに取れた。それを見て初めて、あの岸で私たちを呼んでいるあの方がイエス様だということを分かりました。そしてイエス様と一緒にこの食事をなさいまし、食事をしました。食事の先にイエス様はおっしゃいました。ペテロ、私を愛しますか？あ、もちろんです。見めとき、あなたはご存知のはずです、私があなたを愛しているのはご存知のはずです。三度イエス様はペテロにこの愛しますか確認をいたしました。それによってかつて三度イエス様を主を否んだその罪が、もちろんそれだから消えたんじゃなく、もうイエス様の心の中ではもうペテロを許していらっしゃいましたけど、ペテロの心の中に潜んでいたわだかまりみたいなもの、 失望感みたいなもの、挫折感みたいなものがきれいに取り去られました。ペテロはこの三度イエス様が念を押して訪ねてくださったこのことによって生まれ変わりました。今日の話の主題歌は主題歌じゃなく主題は変えられたペテロ。ペテロは変えられました。ですから変えられたペテロはもう強いものです。あのエルサレムに帰らせて祈ってご聖霊が下った時、そして周りで大勢の人々がエルサレムに集まっていた大勢の人々が、彼らは朝から昼間から酒に酔っている、彼らはおかしい、そのようにラジウマ根性で集まってきた時に、そうじゃありません、この十二人の弟子たちの中でペテロが真っ先に立ち上がってメッセージを、ヨハネの福音書から言うとあのメッセージをしました。一人による福音書の人の働きの2章にこのヨハネの福音書からあのメッセージを出します。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に授け、するとあなた方の息子や娘は予言をし、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私の正面にも橋ためにも私の霊を授る、すると彼らは予言する。このようにヨエルの予言、ヨエル書の予言から持ってきて説教メッセージをいたします。そしてこの時に3000人の人が救われたと聖書には書いてあります。そして最後の結びが、今や人もキリストとも呼ばれるこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。もはやペテロは人を恐れません。ペテロはキリストのよみがえりによってもう違うペテロに変えられていたんです。かつての弱かった人の空気、よくあの今のことは言う空気を読めよと言いますけれども、人のその雰囲気によって語る言葉を変えたり、考えてみたりするペテロではありません。神様が語られるまま、ご聖霊様が語られるまま語る、そういうペテロにもう変えられました。私たちは相手の反応を見て、相手の顔色を見て、あの物事を話をいたします。しかしそれは世間話をするときにはそれでもいいでしょう。しかし神の言葉を語るときにはそれであってはいけないと思います。神の言葉を語るときにはご聖霊様が語らせるまま、聖書の御言葉が語らせるまま語るのが本当である、そのように思います。ここに書いてあるのは32節、この神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロのメッセージには常にキリストはよみがえられたんだ、その言葉が入ってます。それは人たちのメッセージ、全部そうです。パウロのメッセージにもキリストはよみがえったということを必ず入れてます。それほどキリストがよみがえられたということは私たちに大切にとって大切なんです。ペテロも一度は挫折しましたけれどもよみがえりました。何によってですか、よみがえられたイエスキリストをこの日本人の言葉で分かりやすいことですが、 悟りっていう言葉がありますけど、それでもちょっと違うんですね、この悟ったということは。そこにキリスト教でいう信仰という言葉が最も当てはまります。信じて会うことができたんです。それまでは信用していたかもわからない、あの方は素晴らしい先生だそう思っていたかもわからないけれども、信仰という言葉はもう一つ強い意味があります。信じ合う、自分のものにするということです。ただ信用します、それとちょっと違うんですね。もう一つ強い、信じ合う、最初にこの言葉をですね、このどの言葉を当てはめようかと一生懸命苦慮して翻訳した、初期の日本のキリスト教の初期の人々は大変だったと思います。英語、またラテン語からいろいろ、ギリシャ語からいろいろ持ってきて、この日本語の言葉を当てはめる。天国と地獄というと、仏教の天国と地獄、極楽ともちょっと違う。仏教でいう、その血の池地獄がある、針の山がある、あの地獄とも、いわゆる、日本語でいう、このキリスト教でいう、この地獄というのも、ちょっと違う。そこで、読みという言葉を持ってきたり、いろいろ考えて考慮した。この信仰という言葉も初期のクリスチャンたちはいろいろ苦労して翻訳したと思います。それぐらい私たちにとってクリスチャン教にとって、今は一般の言葉になってしまいましたけれども、この違う意味があるんだよということを覚えておきたいと思います。ペテロはキリストを最初は信用して、最初は憧れを持ってついていって、次には信じた、信用した。でも生まれ変わったペテロは、いわゆるキリストは私のうちに生きているとパウロが表現した、その言葉が最も適切だと思うんですけどね、いわゆるキリストと一体化した、そう考えてくださればまず間違いないと思います。キリストの心を心とせよ、その言葉が当てはまると思うんです。私はですよ、他の人はどう思うか分からない。キリストの心を心とすることができた。ですからもはやペテロは人を恐れません。人に従うより神に従うべきです。この言葉はそういうペテロが発した言葉です。同時にクリスチャンである私たちに一人一人に語りかけている言葉であることを私たちは覚えなければなりません。人に従うよりも神様に従うべきです。社会的にいろいろな常識に従うよりも、まず神様がどう言っているか、聖書のお言葉はどう言っているのか、それが一番大切だと思うんですよね。ペテロはいつもこのメッセージの中に2章の32節開いてみましょうか。今2章の32節ですね。その次に3章の15節、ここにおいてこのやっぱりペテロはメッセージしております。命の君を殺しました、しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせました、私たちはそのことの証人です。もうキリストのよみがえりはペテロの肉となり 思いとなっております。もう他のことを語ることはできない、そういうふうになっております。そしてから五章の三十節、五章の三十節にこうあります。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせました。よみがえらせました。これ全部ペテロのメッセージです。群衆に向かってその語りかけたメッセージ。ペテロはいつもいつも心の中にイエス様はよみがえって生きていらっしゃる、そのことを思って生活をし、そしてこのメッセージをいたしました。私たちは時々イエス様はよみがえった、そのことはここでは分かってます、観念的に。でもなかなか、だからなんどうしたのと言われると答えを窮する場合が多くある。でもペテロとのメッセージは違いました。ペテロは変えられてしまったんです。何によって？キリストがよみがえった、そのことによって。その次四章の開いてみましょうか。ペテロが変えられたのはまずキリストのよみがえによって、それからその次に聖霊の働きによって。ペテロはまず最初に立ち上がったのは何によってですか？二階座敷にこもって祈っていた時に聖霊がちょうど下のような形で現れてそれぞれの上に宿った。そうすると彼らは他国のそれぞれ他国の言葉で話す、いわゆるあのペンテコステのあの出来事によってペテロは変わりました。くどいようですけれども、かってのキリストを睨んで、そしてその信仰よりも神様よりも人が自分をどう思っているか、そればかり考えていたペテロはもう変えられました。何によってですか？聖霊によって、聖霊を受けることによって。私たちはペンテコステ派と言われるこのグループに属するものです。もうもちろん私たち この日本のペンテコステの、まあ、いわゆる一番中核創始者であろうと言われているクート先生の教え子ですから、もちろん当たり前なんですけれども、聖霊知ってますか？聖書にそう書いてあります。聖霊何なの？あれ、イエス様が最後の晩餐の時に、私が行くところにはあなた方が行くことはできない、そう言われました。その時に弟子たちは言いました。でも主、あなたはどこに行かれるんですか？私は行くけれども、私は行った後別に助け主を送ろうと言われました。え？助けて。それならば聖霊で助けて。助けてっていうのは私たちの足りないところを補ってくださるものが助けてですね。あの最近よく聞く言葉です。ヘルプ、ヘルパーってことです。あの介護者。あれも老人とか体の不自由な方を助ける、病の人を助ける意味ですけれども、単なるそれだけのもの全然違う。くせえ、私たちを根底から変えてくださることのできるもの、私たちは弱い、私たちは強くされる。まずペテロはキリストを信ずることによって 蘇りを信じることによって変えられました。でもペテロにも他の弟子たちにも私たち信じる者にもまだ多くのいただかなければならないもの、神様が約束してくださったもの、別に助け主を送ろうとイエス様が天に昇られる前に言われたその助けて、ペテロは他の弟子たちはこのエルサレムの二階座敷と言われるこのところでいただくことができました。ある人は言います、あれはねあの昔だったから、あの時代だったからこういうことが起きたんだよ、だけど現代のこの時代には起きないことなんだよ。キリスト教でいわゆる有力と言われている教団の人たちの中にもそういうことを言う人がいます。でも私たちは言います、いえいえ、すべての信じる者に神様が与えようと約束してくださったもの、これがご聖霊です。そしてご聖霊は変えるだけではなく、人を変えるだけではなく、力強い働きをその人を通してなさせ、させることのできるもの。ペテロはご聖霊をいただきました。聖霊によって働き出しました。もちろん他の弟子たちもそうですけれども、その結果、奇跡が起こりました。有名な、アナニアとサッピラの話も知っていると思います。この、献金を持ってきましたけれども、この献金の全てではなくて、自分たちの分は取っておいて、そして、持ってきました。ペテロは言いました。なぜあなたは、これを、この、ね、こう見てみましょうかね。アナニアとサッピラの物語は、ここに書いてある五章。ところで、アナニアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分も持ってきて、人たちの足元に置いた。そこで、ペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。ご聖霊はペテロに、このような鋭い、その、洞察力も与えていらっしゃる。そして、その、アナニアとサッピラの偽りの心を一目で見抜きました。そして、なぜごまかそうとするのか。どっちにしても、このお金はあなたのものなんだから、あなたがどうしようと、勝手なんですね、この人は。けれども、この、アナニアという人の間違いは、その、神様の前に持ってくるときに、これが、すべて安いと言って持ってきた。神と人と欺こうとした。そこに、このアナニアとサッピラ、この二人の、この夫婦の間違いがあります。正直に最初から、半分とか三分の一です、四分の一ですっていう、まあ、持ってこい、まあ、それを言うのがはばかるねんだよ。黙って、これが神様への捧げ物ですって言って持ってこれば、別に何の問題もなかったはずです。けれども、売った全部ですと言って、持ってきたところに、このアナニアとサッピラとの、心の中の 問題があると、ペテロは見たと思う、神様もそう思われたと思うんですね。それでそれはもともとあなたのものであり、言ってからもそれはあなたの自由になったのではないか、なぜこのようなことを企んだのか、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ、こう考えてくると信仰の道ってのは厳しいなと思うんですね。信仰者の道っていうのは厳しいな。この私たちの日々のクリスチャンだって言いながら日々の生活の中にもたくさんの偽り、たくさんの欺き、自分を振り返ってみても他のクリスチャンたちの行動を見てもあるのを私たちは知っています。また知ります。そこが人間の弱さだから仕方がないんだと言ってしまえばそれきりですけれども、ですから私たちはまさすご聖霊様の助けを知って、ご聖霊様にこの心の中を探っていただいて信仰者の道を全うしたいですね。弱いペテロがご聖霊様の助けを借りて強いものになった。まず聖書を見ていくとまだいろんなことがあります。ペテロが歩くと至る所で奇跡が起こった。ついにはペテロの影でさえもこのいわゆるその影に触れたいと思う、そういう人々さえも現れたっていう、聖書には書いて、人の働きには書いてあります。それぐらいペテロは変えられたんです。ペテロが変わったんじゃなく、この日本語の微妙なところなんだけど、ペテロが変わったんじゃなくて、ペテロが神様によってご聖霊によって変えられたんですね。そこはっきり言うの、ペテロがじゃなくて、ペテロ自身がじゃなくて、ご聖霊によってペテロは変えられました。私たちも変えられることはできます。いや彼と私たちは、いやいや、神様の前にはあれが正しくて、これがこの、ま、このあれは正しい人間で、これが間違った人間だ、そういうことはありません。全部平等です。ですから本の見てきてると分かるんですけど、彼らはキリストの名のゆえに迫害されるに至るものとされたことを喜んだと書いてある。迫害されるに至る、迫害されないように越したことないですよね。平穏無事な毎日毎日送ることはいいことです。素晴らしいことです。今日も平穏無事だった。日日これ前日ですか、そういう毎日毎日送ることができたら素晴らしいですね。しかし初代の教会の人々はキリストの名の上に迫害されいくにたるものとされたことを喜んだと書いてある。それぐらいイエス様イエス様イエス様イエス様、神様神様神様神様、そういう生活に没頭することができたんですね。それから比べてみると私たちの生活はなんと生ぬるいことか、私たちの信仰生活はなんと生ぬるいことか、怠け者と言われても仕方がない、怠惰なものよって言われてもしょうがない。でもペテロが変えられたように私たちも変えられることはできる。もう一つ、
聖霊によって変えられました。そしてその次に神の力によってペテロが変えられました。あれ、さっきから言ってることみんな同じことだよ。理屈っぽい人は言うでしょ、一緒でしょ。聖霊、神様が下さるもんでしょ。キリストが蘇った、これも神様がなさった技でしょ。じゃあ全部が神様の力によってなされたことじゃありませんか。いいや、私たちはこのペテロから見ることができるのは、まずキリストの蘇りによって ペテロは変えられました。蘇ったペテロが、蘇ったイエス様がペテロを変えてくださいました。そしてご聖霊様がペテロを変えてくださいました。そしてその次、神の力にあふれてペテロは素晴らしい働きをなさいました。今話したのはその話なんですけれども、このいわゆるペテロが奇跡を起こして、その子供の子孫でも座るハンカチでも、またはそのペテロが歩くとその影ができる、その影にでも触れたいと思うほど人々が集まってきた。神様の力にあふれてペテロはこの働きをなしました。私は何度も言うんですけれども、ペテロの作用はメロ皇帝の迫害の時にパウロは首を切られました。ペテロは貼り付けになりました。ローマ人じゃないために貼り付けにされる時には、私は主のように当たり前に貼り付けされるのはあまりにも恐れ多い。ですからペテロの逆さ貼り付け、これ有名です。カトリックでは有名です。頭を下にして貼り付けにされて死んでいったというその伝説が残っているほど、ペテロの生活は神様が信仰、神様のご愛は、私は神様によって愛されている、私は三度イエスキリストを否んだのに、でも主は私を許してくださった。それはカトリックの伝説ですよ。いつもいつもそう言って最後はローマに捕らえられて、有名なコーバーデスの話、コーバーデスはドギで、もう一度私はポールローマに行って十字架につきましょうって言って、もう道を返していったという話。あれは映画もありましたけれども、それぐらい有名な話です。ペテロがそういう伝説の人物になれたのは、実にイエス様がペテロを愛してくださって、そしてペテロがキリストのよみがえりを自分のものとして、そして聖霊に満たされて、そして神の力を信じて、そして自分を律し、そうして毎日毎日をイエス様にキリストを伝えることに没頭した、魂を愛して、私たちももちろん今すぐペテロのごとく、パウロのごとく慣れていっても、 無理かもわからないけれども、それをでもね無理でしょう、しょうがないでしょう、時代が違うでしょうとは言っておれない。その見足の後少しでもたどることができるならば、パウロは言ったように、キリストのごとくキリストの見足の後をたどって毎日毎日を過ごしてまいりたいと思います。感謝です。私たちもなれます。良きクリスチャンになれます。蘇りを信じ、聖霊を信じ、神の力を信じるならば、神の力をいただくことはできる。感謝します。終わります。